さんこんばんは。今回作品にそらじの司会進行を務める金本です。作品にそらじとはクリエイターの養成塾でもある作品ですが、創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお入りいただきます。お願いします。
SM 担当どうもです。
はい、こちらが美味しい船木です。
戦争研究中多言長です。
ガヤ担当達也です。
早くも夏場で西です。
旅に出たい新町です。
やっと小山に登れると書いたです。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
この前、ね、新町さんが司会されてて、旅の話をね
しましたね。
されてましたけど、
はい、
今日あのタイから帰ってきたところ
な
んです
。おお、
帰りなさい。
お帰りなさいまし。
4泊ぐらい行って
きました。いいな。
いいな。
なんかね、一言でどんな場所って表すと、もう昔の昭和の香りが残ってる日本しかいかな。
で
タバコも結構マナー悪いですね。
そうですか。
あちこちでどこでも吸いますし、うん、でまあ、あの現地着いてホテルに向かうじゃないですか。タクシーで向かってたんですけど、ドワンってすごいスピードでバイクを抜かしていったんですね。でパッて見たら女子高生なんですよ、ね、ノーヘルなんですよ。
お
で、あ、不良少女やと思って、そのまま進んでたらまたバーンって抜かしていって、パッて見たら今度あの三欠してるじゃん。二欠じゃないか。三人でこれ押したらどないするん
だ。私もそう思った。
結構ね、ノーヘルが当たり前なんです
よ、
ね。警察もあんま取り締まってないみたいで、なかなか刺激的な旅行でしたけども。で帰ってきて、僕その間スマホ触ってなくて、
はい、
日本の情報入れてなかったんですけど、野球をチェックしたら阪神7連敗で、ガクッとしたという、そういう残しでしたけど。海田さんはね、よく旅行行かれますけど、タイとかどうですか？
タイですか、うん、いや、タイ、もう懐かしいというか、もう私あそこ大好き。
あ、行ったことは？
あります、あります。シリダート博物館っていうんですか、
うん、
まあ、死体博物館なんですけどね。
お
そこに、そこの思い出がちょっとね、もうホルマリン付きの死体がもうわらわら展示されてるんですよ。当時私ね、カメラ持ってなかったんですよ。
もったいない。
ええ。もう、もったいないところじゃありません、
はい、
当時の自分を鏡から引きずり出してぶん殴ってやりたいぐらいの、もう、はあ、それから怒ってるんです。誤解
してると、
はいはいはい、
皆さんもね、ちょっとタイはおすすめなんで一回行ってみられたらと思うんですけど、ではこの辺りでちょっと要望が日本人とはかけ離れてるんじゃないかという中山先生。
はい、イスラエルから来ました。中山一郎でございます。
先生、なんかそのあるプロレスラーに見ててそのあだ名をつけられたみたいな。
昔中学高校でタイガージェットシーン。
タイガージェットシーン。インドのトラック。
めっちゃ見てたよね。
そうですね。
ターバンつけたと。そのまんまで。
シンって呼ばれてました。
シン。
だってかっこいいやろ。
かっこいいですね。
あ、そうなんか、アレンとも呼ばれて
た。アレン。あ、昔は甲子園球場でバイトしてたの。うん、アイスクリーム持ってたよ。アレン。当時阪神でアレンって言ってた。アレン。腕あるんちゃうで。
まあ、まあ、いや、こんないろんな人に似てる、
ね、外国人に似てる、
はい、今回はですね、ちょっと心理学と前も一回やったテーマなんですけど、いろんな人がこう増えたということで、また違った切り口が、できるんじゃないかということで、心理学と創作という話題で、語っていきたいんですけど、やっぱりこう皆さん物語見てて、心を動かされる瞬間ってあるじゃないですか。それはもう、人の心が動くっていうこと自体心理学とちょっと近いんじゃないかなと思ってるんですけども、皆さんこの心理学を、結構興味あるとか、なんか本よく読んでるとか、そういう方っていらっしゃいますか？
ハウツー本多かったですね。人を動かす、はい、心理学とか。
人を動かしたかった。
そうなんですよ。まあそれとか、相手を落とす心理学とかね。
相手を落とす、
あ、まあ恋愛心理学みたいなもんですよ。
あれだから心理学的にね、ハウツー本が読むんだ
けど。そうなんですよ。まあ心理学の応用ですから、ウィッシュの応用。
応用か。
応用ですよ。
モテる心理学とか
ね。そんなん。
そんな読んでるだけかけてモテへんし
ね。あれ読んでる人はモテないです
よ。モテる必要がありません。
モテる人はね、もう自然にできてしまうっていうのが、
そうなんですよ。
あると思うんですけど。他の方はどうですか？あんまり読まないですかね、心理学の本とか。
あんまり読まないですね。
読んでも、なんかその自分が実体験でやっぱり経験していかないと身につかないんじゃないか、人の心をつかむとか、モテるとか、そういう心理を利用するとかいうのはやっぱり、だから、あえて避けてるかなっていう感じで、そういう本は。
理論は分かっても、それがね、ちゃんと実際に使えるかってのはまた別
で。そうそうそう、やっぱりなんか体験して初めて身につくんじゃないかなとか、やっぱりそれは経験するものじゃないかなと思うと、心理学の本とかはもうあえて読まない。
そういうのも 旅に出たりとか、
あ、そう、そっちですね。
そういう体験の方が。
旅に出たり、お酒を飲んだり、フラフラしてみたりとか、そっちかな。
まあ、いろんな人と触れ合って、その人を観察するっていうのもね、やっぱそういうちょっと近いところあります
ね。本は読まないかな、という意味では。
船木さんはちょっとご両親がそういう心理学の、
はい、あ、はい、
仕事をされてるんですか。
はい、
家庭でこうそういう話が飛び交ったりします。
ああ、時々映画とか見てて、はい、犯罪者がなんかしてたら、あれは何々っていう症状だからねっていうのを教えてもらったりはしますね。
へえ、それ今ちょっと言えない感じですか、どういうその症状っていうのは。
あ、ちょっとパッとは出てこないですね。
結構そういう分析しながらご覧になってるっていう。
あ、はい。あ、
そういう過程でそうだったらなんか自然とね、そういう知識がなんか入ってそうですけど。
あ、確かにこういう傾向にある人は、うん、まあ、こういう病気に近いのかなっていうとか、あの、こういう仕草をしてる人は、うん、多分今混乱してるだろうから声かけてあげないと、
あ、
後で暴れちゃうんじゃないかなとか、そういうので、うん、電車の中とかにいらしたら声をかけたり。
あ、してるんです
か。はい。
なんかちょっと心理学とは違うんですけど、はいはいはい、エコグラフっていうんですか。
あ、あります。
あれを僕、うん、結構だいぶ前にやったことがあって、うん、で、なんかそうですね、こういう傾向がある人間やってことは調べたりはしましたね、うん、でもそれを知って、うん、どうやねみたいなとこはちょっとあったんで、
うん、あんまりそう役に立つとかはなかった
という。なんかそのだすごいリーダー気質とか言ってくるんですけど、はい、当たってないんですよ。
リーダーじゃないと。
全然リーダーじゃないんですよ、
うん、ちょっと占いに近いところありますよね、ああいうの。
あ、
先生前なんか占いの仕事をちょっとされたことが、
あ、あの触れ、あ、見たかある雑誌で、ある雑誌で、ある占い師が、僕の知り合いの占い師が倒れましたね、うん、あの事務所で100万円取られた。これ予想的に買ったからちゃんと。
そんなに
100万円取られてショックを受けちゃって、うん、中山さん代わりに書いてって言われて、そのある雑誌の占いのコーナーを私が書きました、
うん、でそれ結構適当に書いたんです
か。全然適当。タッキーからピンクとかね、こちらの方向なんとかね、何のクレーム来なかった、何のクレーム来なかった。あ、そんなもんないね。
あれもその自分に当てはまるやつだけ勝手にあの思い込むっていう、なんかそういうのがあるみたいですね。そう、逆手にとって。
そう、占い、まあ俺に関しては当たったことないんで、はい、
なんか結構怖い予言をされたみたいな話あった。
私は今年中あなた死にますって言われる、何年か前に。
ほう、
何年か前
何年か前か何年か、もっと前か、
もっと前か、
もう言われた、今年で死にます。原因は何ですか。あの、人間欲しいんです。一緒に友達来た友達笑っとったの。こいつは人間欲しいです。絶対ですか。絶対。で、ただもし仮に生き残ったら、それは大臣、総理大臣か、そんな感じになります。言われて。
そうですね。
で、その年末みんな集まってくれまして、さあ仲間死ぬぞ。あら、死ぬよ。病院行っちゃって。で、生き残っちゃって。大事になってません。
なんかその集まりを聞いてると、ね、選手のテーマの友情を感じます
。すごくいい話ですね。
いい話ですね。
みんな、あのね、あの弔いのお酒とか持ってきてくれて。紅白饅頭とか持
ってきて。紅白ですか。
ちょっとね。
いいのりですね。
死にませんでした。みんなね、もう謝ってんで、ごめん、死ななかった。
そうだなくて、まあ、
うまいのって言いながら。
あとその、キャラクターをね、こういろんな漫画とか映画とか小説でもそうですけど、見てると、ちょっとこれ、もう、なんていうか、病よりやなとか、そういうキャラもいますよね。なんか、僕、アムロレイ。アムロレイ見てると、なんかこう、自閉的で、そういう病んでる感じがするんですよね。で、あっこからなんかはね、エヴァのキャラクターとかもそうですけども、ああいうのもそういうアプローチで見てたら、結構ね、だから、平均的に、バランス取れてるキャラって面白くないじゃないですか。
俺、巨人の星馬を呼んでると、ソーズが激しいんすごい、つけにくいな、こいつ、と思って。で、花形もまたソーズだな。まあ、星馬がソーだったら、あいつ、鬱になりますね。花形が鬱だったら、この星馬がソーになりよう。
友情か、それも。
うわ、もうなんかさんけど。
巨人の星はソーズで
できてる。ソーズでできてる。小学校で、ようあんなもんで感動しとったな。
なんか壊れてるぐらいのキャラの魅力的というか、 梶原一騎さんが作るキャラってほぼもうおかしい。
ほぼおかしいな。おかしい
わ。あの明日のジョーを 見た方ってこの中で。
全部読みました
。大体は。
大体わかります。
補正面倒さなんかおかしいですよね。
補正ね。うん。なんかでも全員おかしいよ。
全員おかしいじゃね。
よく人死ぬっていう、ね。
死んでますね、確かに。う
ん、あれで、マンモス西と結婚したのりちゃんやったっけ、うん、のりちゃんいたじゃないです
か。のりちゃん、はい。
で、僕、のりちゃんはやっぱこう、ジョーに惚れたけど、やっぱ西と結婚するっていうのは、すごいバランス感覚が優れてるって思うんで、なんか現実的なところを見てるじゃないですか。
すごい現実ですよね、あれ。
ジョーと、女性陣に聞きたいんですけど、やっぱジョーとマンモス西、どっちが魅力的ですか。
マンモス西行くぞ、私だったら絶対に。
あ、そうですか。
いや、だって、ジョーですよ。なんか、ろくな未来が見えてねえなっていう気がしますよ、あれ。
まあ、死にますしね、実際。
まあ、実際死にしね。うん。いや、あれ多分ね、あの、長生きしてもね、あの、ボクシングすぐ引退しそうな気がする。うん、結構ね。
他のお二人、お二人、三人、お三人はどうですか。
いや、どっちとも結婚はしない。
結婚しない。
恋愛はする。お、でも結婚はどっちともお断り。
恋愛どっちですか。
どっちもする。
どっちも
チャラじゃないですか、タイプが。
なるほど。
両方 OK、うん。
両方 OK。でも両方とも結婚対象には入らないかな。おお、
うん。船木さんは。
いや、見てないかな。
見てない的にね。うん。
大渕さんどうだい。
なんで。分かれへん。俺が西もジョーも結婚するおかしいで、おかしいでしょ。
キラーパスがね、
うん、僕がどういう立場で考えたらいいですか。僕は女性だと思って言ったらいいんですか。
じゃあそうしましょうか。
僕ジョーですね。やっぱ危ない男には僕身を預けたい気持ちになる。いや、なんだ、おもんないじゃないですか。西ってね、おもんないじゃないですか。普通スケール男に男が恋焦がれますかって言ったらね、恋焦がれないと思う。
まあ、ちょっとこうね、危険な匂いがする方が、
そっちの方が僕は好きですね。男性としてね、けど、なんかこの発言やばいんで、僕そろそろ黙ります。
すごい切れ味が鋭くなった。
すごい。もう
ちょっとやばいんで、もうこれだけないでください。
ここまでストップ。はい。先生、梶原作品たくさん見てあると思うんですけど、うん、まともなやつはほぼ出てこない、
ね。出てこないね。
うん、やっぱ梶原先生自身も僕ちょっと狂ってるんちゃうかと。
梶原って狂ってるね。うん、狂ってるかもしれない。
だから多分ああいう人を精神分析したら、いろんなね、こう、この症状はこれであるとか、そうと思うんですけど、やっぱりそれ狂ってる人が自分をこう投影して描くキャラクターって面白いと思うんですよね。
自覚してるのかな。
多分僕ちょっと演技というかそういう生き方はね、梶原一騎という生き方をちゃんとやってたんだなと思うんですよ。
あの人のお父さん文学者やったからね、はい、だからコンプレックスあったみたいね。お父さんでももう、うん、いくら漫画でヒットしても、うん、所詮漫画やんかっていうのがあったらしいんで、
うん、うん、それちょっと見返した
の、うん、それとも、まあ、なんかコンプレックスがあったからそこまでやったかもわからないし、
うん、コンプレックスっていうのはこれね、ちょっと心理学用語ですけど、うん
うん、まああんだけ素晴らしい漫画家ね、原作やりながら、まあ、人として最低やったらしいからね。
あ、うん、そのクリエイターってそういう人多い
ですね、うん、戦う男子もね、弟子はね、うん、もううちの師匠芸は最高、人としては最低と、うん、
芸と人格は別であるというあとその映画のね、理論で、モンタージュ理論って僕専門学校の時先生から教えていただいたんですけど、はい、まあ、戦艦ポチョムキンがね、はい、有名で、だから、全然違う映像とかこう写真を2枚組み合わせると、うん、それによって意味が生まれる、うん、その解釈をするっていう人が勝手に解釈するじゃないですか、うん、あれなんかまさに僕なんか認知心理学の分野
だ。そうそう、だから、まあ、撮ったもの、まあ、撮ったものは撮ったものじゃないですか、うん、撮ったものなんで、その順番を変えるだけで人間を全然別の印象を与えることができるっていうのがモンタージュ論だねんな、うん、はい、例えばあとはまあ一人の男の子がものそうにしてるアップがあって、うん、でカットバックカットがあって、今度はなんか料理がある、うん、そしたらこの男の子はお腹が空いてるんだっていう描写があるわけ、うんうん、食べ物を見て自分は欲しいなって思ってる。この女性が男の子、同じ男の子の顔があって、で今度はカットして、ね、女性、綺麗な女性が映ってるとしたら、あ、この男の子はこの女性に恋してるんだなっていう、それがモンタージュなんですよ。 ただ黒沢明は腹減ってんのと女欲しいのは違うだろう、
なるほど、
それはちゃんと演技しなきゃダメだよって言って、まあ、言ったのが黒沢明、うん、まあ、どっちもそうだから、まあ、エイゼンシュタインという人が、まあ、そのオンタジロンで映画の基礎を作って、うん、でそれをまあ深めたのが黒沢明だということなのかなと、うん
うん、最初にそのモンタジュ理論があって、そうそうそう、それを崩すことによってさらにこう進化する、うんうんうん、黒沢監督とか、まあ、超一流の映画人、みんな人の心がここでどう動くかって分かってるわけじゃないですか、ね、ああいうのは天性のものなんです
か、ね、やっぱりね、いろいろお兄さんがね、うん、偉い人だったらしいね、うん、お兄さん言っても黒沢監督より何歳5歳か、なんかそんなに年上くじゃないかな、関東大震災があった時に、はい、もう自分の住んでる東京がもう焼け野原になって、うん、屍ゴロゴロ、うん、で黒沢少年がさ怖くて桃店に出れなかったのを、青鬼が平吾さんがね、アキラ来るんだって言って表に連れ出して、下にゴロゴロしてるのを見て、アキラこれ見ろって無理やり見させたらしい、はい、なんも恐ろしいものをこう見たんだけども、これをちゃんと静止するのは本当に優しさなんだ、うん、残酷なことから目を向け背けるのは簡単なことだと思う、うん、それでは何の解決もできない、残酷なものに目をね、じっとそれを見て、なんでこんなことになったんだ、うん、どうやったらこれを防げるんだと、あきら思わなきゃダメなんだ、うん、って言ってる平吾さん15歳やで、
ね、それは恐ろしい、
で黒沢明は監督はだから、それがやっぱトラウマというか、それでちょっと人生の見方変わった、うん、残酷なものに目を閉じちゃいけないっていう、うん、だからまあ特に後期のなんとか影武者なんて、そういうのみんな人が死んでいくような映画じゃないですか、うん、だからそこにあったんだろうな、そう人生経験でしょうね、うん、
それをその時期に見たっていうのが
すごい大きいんですよね、そうやろね、うん、それとやっぱり戦争を体験したっていう人はやっぱりちょっと我々と違って、うん、どっかどっしりしてるというか、どっしょが座ってるというか、あの男は辛いよ、だね、渥美清さんの中でも別に2枚目っていうわけでもないし、ね、なんていうわけ、なんか男としかってわけでもないんだけど、あの渋い演技で寅さんをやって、あれは寅さんは渥美清しかできないじゃないですか、ダブルセブンはいろんな人がやりましたけど、寅、うん、さんは渥美清が亡くなってからもうそれ誰もやることがなくなったっていうのは、あの人が人生で負ったものでしょうね、それぞれ見てきたものから表現するものじゃないのかな、うん、そんな人が個性派がたくさんいたんですけど、今はそんな個性派ないですね、うん、まあ二代寄ったりで、まあ、ちょっと変わったことしたら新あのニュースとかで叩かれるんで、ネットとかで叩かれるんで、おとなしい人しかしょうがないんですけども、ちょっと面白くねえのかな、
ちょっとそのこうね、ダイナミックな人が生まれるらしい、
芸人とか役者に常識持ってるのはダメなんですよ、うん、
すぐ今不倫とか言われ
る、不倫とか言うじゃん、不倫は不倫するやろ、役者ねんで、あんな2枚目の、あんな2枚目で不倫できへんかったら、何のために俺は役者の場合に来たんだ
よ、そこも含めてやっぱ役者だという、そうそうそう、あとそのさっき海田さんがなんか人を動かす、
はい、
なんかそういう本を読んで
た
っていう話
だ
ったんですけど、
ね、
その人心掌握とか、
そんなもんですね、
やっぱり 心理やと思うんですけど、人の心をどう、はい、うん、ギュッと握るかみたいな、
はい、
で上に立つ人のそういう、何ですかね、例えば映画監督であるとか、はい、野球の監督もそうですよね。やっぱり人の心、いろんな人の心を分からんとまとめられないと思うんですよ。例えば、坂本君はサッカー
や
ってたんですけど、そういう時にこの人をなんか上に立つ人で動かすのうまいなとか、そういう人いなかったですか？
まあ、サッカー日本代表で言うと、やっぱり本田圭佑さんで司令塔で、まあ、チームを引っ張っていく人っていうのが基本的に、うん、だから精神面に関してはやっぱり彼は分かってたんじゃないかなと僕は思ってますね。うん、だからそのトップ下ですかね、ポジション的には。うん、あれできる人は結構、その、まあ、行動、サッカーの動きも心理的な要因もありますから、うん、そういう意味でトップ下って結構役割は大きいやなと思います。
うん、そこを分かった上で動いてると。
うん、だからこいつ負けず嫌いやな、ミクライは多分分かってると思いますよ、負けず嫌いからこいつ動きよるわみたいな、
うん、あとまあ野球で言ったらもうスーパースター長嶋茂雄さんですね、うんうん、あの人はなんであんだけ引きつけることができたのかなってよく考えるんですよ、うん、例えば先生がよくおっしゃるこうヘルメット大きめのやつをかぶって三振する
そうそうそうそう、
あえてね、うん、そんな発想ないじゃないです
か、三振したらヘルメットがパーッと飛ぶのよ、うん、すっごい空振りしたんだなみたいな、うんうん、漫画の発想やねこれだから、
と、だから、プロに入ることは決まってね、大学野球から。普通、プロになったらヒットの打ち方を、ヒット打てるような打撃にするじゃないですか。三振するんやから、どうせ。かっこいい三振の仕方をしようっていう。その研究者してる。三振の仕方を研究者してる。私はいない。
ちょっと発想が、
ね。発想がちょっとね。まあ、おかしいっちゃおかしい。
ぶっ飛んでるという
か。ぶっ飛んでる
というか。だからその、スーパースターのそういう人の方の掴み方ってどうなってるのかなってよく思うんですけど。
ああ、ね。うん、もう、ああいう感覚何なのかね。うん。まあ、長嶋さんは、なんかやっぱオーラがあったってみんな言うけどね。はい。長嶋修行としては、ちょっともう、家も知れぬオーラが、あの、芸人でもいいじゃないですか。うまいねんけどオーラのないやつと、はいはいね、芸荒いねんけど、なんかオーラあるなって、花があるなって。で、スターなるのは花のある人で、演技力があったりとかね、その技術のある人は、どっちか脇役になっちゃったりとか、なんかそんな人が多いよね。
花はちょっと努力して身につくもんじゃないですか。
だからハリウッドスターな、そうじゃない、もう立ってるだけでもう、ばっ、映える。うん、でもそうじゃない人はやっぱ一生懸命演技をしないと映えないっていうね。
いぶし銀とか。
いぶし銀とかでそうじゃない
です
か。
そうです、ね。あとまあ、野村監督。
野村監督。
すごい僕、人の心理分かってるんですよね。なんかどっちかというと、皆さんどうですか、ノムさん好きですか、嫌いですか。
はい。お好きですね。
あ、好きですか、
うん。あんま知らないですけど、好きです。
あんま知らない。
阪神監督やってるでしょ、
うん、やってます。3年連続最下位っていう素晴らしい成績が。
ノムさんはまあいろんな球団の監督やったけど、阪神なんか違ういう親であったらしい。あんなのするんじゃなかった。
やっぱ阪神の選手の心理は掴めなかった。例えばバッターボックスでこうね、まあ、これ監督、野村監督が現役時代キャッチャーやったんですけど、ずっと囁いて妨害したとか、だから何やられたら嫌かって考えるのもこれも心理です。
バッターがこうバッターを打ってこう集中しとか、昨日銀座どうやったとか、
あ
の姉ちゃんどうだったんやとか言うねんで、な神経とっとっと取られるやん、うん、そういう心理作戦やん、うん、
それで結構動揺する人と全然聞かない人、
うん、長嶋はどうしなかった、うん、昨日お兄ちゃんどうだったって言ったら、ノムさんこのバッティングフォームどうですか
それ人の話でしょ
なるほど。で、王さんはそのつぶやきに真面目に答えて、バッタコゼンだったと。
性格が。
ダメでした、モテませんでした、じゃあバッタコゼンだ。あの二人は違う。
それでホームラン打
つ。ホームラン打つ。だからノブさんはね、オールスターで王にはホームラン打たれなかったっていう、うん。うん。もう絶対打たれないようにした。なんで奴らは王にホームラン打たれるんだよ、うんうん。うん。俺の名誉は全部王によって消されていく。
ああ。
非常に悔し
かった。ちょっとその劣等感みたいな。
劣等感が無
重だった。自分は月見そうや
った。そうそうそう。
うん、まあ先生、この黒沢監督の、ねうん、メイキング撮られてましたけど、うん、黒沢監督がこう人の心をつかむ術みたいなのって見てて、なんかありました
か？人の心をつかむというよりは、うん、雲の上の人なのよ。
はいはい、
黒沢さんという人は、うん。で、その黒沢さんが、まあ、そのなんか、仕事するじゃないか。うん、で仕事したら、ありがとうとか、うん、おいいねって言ってくれるのもスタッフはそれでやってんのよ。あの人のためやったらもう何でも尽くすっていうぐらいなんかスタッフはやる。雲の上の人に見た神様みたいな人に一声かけてもらいたい。それがもう喜びっていう。うん。そこまで行った人ってあんまおらんのちゃうかな。
うん、まあ言うたら超カリスマみたいな。
そうそうそうそう。だから映画、まあ日本のね、日本の映画界に入ってやっぱり黒澤明と仕事したいっていう人山ほどいて、うんうん、でほとんどの人はできなかったわけやから、うん、あのガンのね、あの撮影を御殿場ね、富士山の御殿場でやってた、はいはい、でヘラルド映画だった、ヘラルドエースだったんですけど、下でねゴジラの撮影やってたんですよ、はい、でゴジラ東方なのよ、
はい、
で、その東方の、まあ、撮影スタッフが、ちょっとバーッと上に登ってきて、僕話したことあんねんけど、うん、もうめっちゃ嫉妬しとんねん、東方。俺、黒沢監督と仕事してから東方に入ったのによ、うんうん、なんだおめえたち
言われた。
言われた。なんでヘラルドだよって。なんで、東方で仕事してんだ知らんから、こっちは。みたいな。だからそんな人と聞いた。うん。ゴジラじゃねえんだ、黒沢なんだよって言うたわ。うん。
あらゆる関係者が憧れた。
憧れた。うん
うん、そんな人に一言言われたらめちゃくちゃ嬉しい、
ね、めちゃくちゃ嬉しい、うん、
あとねちょっと最後の方に恐怖の心理について聞きたいんですけど、まあ、先生はよく喜怒哀楽プラス風である人の感情は、
はい、
なんか あの人が何で怖がるかっていうそういう心理をずっと研究されてきたと思うんですけど、この中でも結構そのホラーを描きたいという方は何かいらっしゃいますよね、どうですか、やっぱ考えます、その人はどう怖がるかとか。
あ、確かにどうやったら怖がるというよりも、異質なものにを描写できるか、でその異質なものの描写が成功したら怖いものになるっていう風に考えて書いてます。
相田さんはどうですか。
ありますね、あの異質なものと、そしてね、あのどのシチュエーションが言ったのどんなに怖いか、あのなんていうか、そもそも の恐怖の、まあ、原型っていうのかな、何をもってして怖いっていうんだと、あの嫌なものを見るのがそもそもの本、まあ、原型なのか、それともあの襲われるの身の危険なのか、それともコミュニケーションが取れないのか、まあどれこの場合どれが一番ふさわしいのかなとかね、はい、
あ、そのシチュエーションによって、
そうなんですよ、
先生が、まあ、中田監督とかとこう結構交流があって、いろんなその恐怖についてみんな議論してるっていう話をされてましたけど、やっぱりその酒の席とか飲みの席でも人はなんで怖がるかみたいな。
もうね、だから脚本家の高次郎さんと中田監督は、もういいや、中は喧嘩みたいな、
結構怒鳴り合いとか、
まあ、怒鳴り合ったらなんであんなことしたんだとか、なんであんなにしたら間違ってるとかって、ね、高さん言うし、じゃああんた取ったらいいじゃないかみたいなって方で、でもね、もうすぐ論理的なその話してるのよ、あと、ああそうやなって、どっちも言うことそうやなっていうのはあったけどね、だからそれが本当に恐怖っていうものについてプロの人間はもう悩んで、高橋宏さんなんかリングでのバースで脚本書いた後倒れはって、で最初におったらもうこのもう頭蹴ってハゲが出て真っ白になってて、死神博士ってなってたからね、
そんだけもう命削って、
面会謝罪するなって、も枕元に原稿はちゃんと書いて、で面会謝罪するやんか、入ったかやんか、そこをズカズカズカッとプロデューサーが来て、ガチャッと開けて、家族にうちの弟子殺すつもりですか、いや原稿取りに来ましたって言って、もうバー家族の精神になって原稿取って帰った。で高橋さんはあのうつつ、あの死ぬか生きるかうつつで覚えてたんだって、あんた原稿取りに来たでしょ鬼やなみたいな、
そこに乗り込んでいくっていう、
だって原稿もらわんと映画になれへんもんな、だからプロはってそこまですごいのよ、
相手死にそうでも
でやっぱりリングゼロバースデーなんていうのは、まあ、リングとかはまだサダクは死んだって話だけど、リングゼロバースデーは戻ってサダクはまあ人間やんか、ってじゃあなんで怖がらすんだよっていう、しかもあの制作費は変わらないで昭和30年代ってお金かかるしやね、むっちゃ悩んだらしいよ、で原作にもないことやから、もう監督と二人付き合う、今度は鶴田のりお監督と膝付き合わせて、ずーっとなんかその話、打ち合わせしたらしいよ、どうやったら怖くなるんだろう、どうやったら怖くなるんだろうかって言って、それでできたらやっぱ叩かれたんやね、やっぱりそれは叩かれるわな、それはもう、そうやろ、パーダウンするで、無理やり今日に持っていって、でも貞子というキャラクターはまあ存在してるわけやし、生きてるわけやし。はあ、そこで戦えるわな、しゃあないわな。
がんじがらめの状態
で。プロは辛いのよね。そう、素人は平気で、そんなもんないって言うけど、いやこのレベルまで持っていくの大変やったよね、って。降りたかったらしいけど、素人。本当は降りたかったらしいけど。
制約の中でやって
る。制約の中でやるんだから、やらなきゃいけないから。
やっぱこう、日本のその恐怖の分析って、すごいきめ細かいと思う。
そうはね、
なんか笑いと恐怖ってやっぱちょっと似てて、あのなんか行き過ぎたら笑いになったりする
じゃないですか。そうそうそう、だから清水崇監督の呪怨という映画が出た時にちょっとまあ、あの上映会やったのよ、あの教え子たち、でちょっと2班に分かれて十何人ずつうち読んでね、上映やった。1回目はねもうみんな凍りつくようにギャーッと言いながら見てたけど、2回目はなんか知らんけどみんな笑ってんのよ、で同じ映画やねんね、やねんけど、1回目の上映終わったら恐怖で、2回目ちょっと笑って、みたいな、これなんだかなと思って、ね、清水監督に、大田君に、そのことを言ったら、それでいいんですよと、恐怖と、おかしいと思ったら、恐怖ってのは、なんかおかしいから恐怖がある、一方、笑いもおかしいから笑いがあると、 そう、おかしいと恐怖っていうのがずっとこう、まあ、時計の針のように、ずっと下まで行って、交わって行き過ぎた時に、恐怖が笑いになっちゃう。笑いが恐怖になっちゃう。ってことは、ありますよと。だから、僕の呪文を見て、笑ったとしても、それはあれですって言うところ。
ああ、それはまあ、ちょっと意図したところもある
から。そうそうそうそう。なるほど。
なんか、よく言われるのが、笑いと恐怖は、こう人をそういうふうに持っていくのは難しいけど、泣かす方はちょっとまだ、ね、難易度が。
だから、ね、これは京極夏彦さんが言ってたけども、愛というのが一番あやほやだから、うんうんうん。愛の小説書いて、え、これ愛なのって言うよ。僕にとっては愛です。私にとっては愛ですって言ったら、まあ、それで説得はそうなんか、まあ、そういう愛もあんねんないけど、今日は違う。言い逃れできない。怖くねえじゃん。だから、いや、俺はこれ怖いねん。いや、これ怖ないしって。だって、ホラーを読む、怪談読む人は怖さを求めてきてるわけやから、うん、その人が怖くないと思ったら失敗やねん。うん、だから、その、まあ、それぞれそれは恐怖の肝も笑いの肝もちゃうねんけども、うん、でもやっぱり相対的に怖いと思ってくれる、物語の構成、持ってき方、規模の作り方、というのは、やっぱり、なんかテクニック的に、うん、やっていかないと、なのかな。
今回すごいやっぱ勉強になったのが、みんなプロはこうロジカルにそこをやってる
という。そうそうそう。で、それがね、やっぱりね、長寿橋やってんの。人でずっと悩んでるんだよね。長寿橋ってこう、じゃあどうなの、いや、それじゃダメだよ。いや、こうじゃどうなの、だったらこれやってたら、いや、それはね、みたいなことをやりながら練り込んでいくっていう。なので、うんうん、やっぱりそういう意味でやっぱり創作仲間がたくさんいた方がいいのかなと。
一人でこういろんな知識入れるのも大事ですけど、やっぱりそれを戦わせて、うん、ね、いいものにして。
ただまあ作家の場合はね、やっぱり作業は一人になっちゃうので、はい、まあ一人じゃないのかしょうがないんだけど、うん、まあ、それでもやっぱり僕はまあ怪談愛好家が僕の周りにたくさんいるので、はい、何百彼らとコミュニティを取って酒飲みながら、うん、彼らの話を聞くようにはしてますけどね、うんうんうん、
それによってまあちょっと発見もあったり。
そうそうそうそうそうそう、出ないとちょっとなかなか書けないですよ、怖い今日っていうのは、う
ん、難しいですね今日、うんうん、ちょっとヒッチコックの話をしたから、はいはい、また次回ということで、はいはい、そろそろ、音楽が流れてまいりましたのでエンディングです。作劇ネトレですが、毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたら、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に遠野君、何かありますか？
はい、僕も恐怖の心理を生かしたいと思います。
はい、船木さん。
はい、もっと恐怖の描写ができるようになりたいと思います。
はい、坂本
君。僕も一緒で、心理学っていうか心理をよく知って、うん、描写に生かしたいなって思います。
あんまり喋らないんですけど、はい、実はすごく観察してます、人のこと。
はい、あ、
はい、
西さん。
先週ここで変な声をリアル聞いたんですけど、
実際体験してみると、そんな怖い声ない
ですね。いや、今の何みたいな。
そうですね。
後でそれが分かるんです
よ。いや、その時に確認を一緒したんですよ。変な輪があって、はい、言うなくして、あ、聞こえたねって言われたんですけど、実際ここで見ると、なんとか
そんなに怖くなかったんです
よ。あ、どこらへんもんならね。
なるほど。はい、しました。
いや、恐怖っていうのもすごい追求していたら楽しいんでしょうけど、逆に笑いっていうのもすごい人を笑わそうとか、そういうことまですごく難しいと思うんですよ。やっぱりそういうのももしかしたらちょっと心理学とかいろんなことを勉強して本とか読んでみたら何かヒントがあるのかなと学んだ回でした。
笑いのテーマでまたやりたいです、
ね、お願いします。
はい、海田さん。
途中までは真面目に考えたんですが、いつの間にやら考えは、そういえば貞子 VS 加代子の映画はどうだったんだっけ。
設定自体ギャグっぽ
くなでした。
最後にちょっと先生お願いします。
はい、最近怖いと思うのは、ライブやっても客は来ない。怖いね。
それは現実的な。
そう、現実的怖いな。そうならないように、はいはい、一生懸命ツイッターでつぶやいてます。
わかりました。はい、ではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。